てっぺいです。さあ、ふみおくん、今日も行きましょうか。
あ、やるやる。
おもろい帽子かぶってるね。
あ、これ帽子と違ってね、はい、あの、なんか、ネックウォーマーなんですよ。
頭に
ネックウォーマーってね、はい、これ帽子にも首にもどっちでもいけるんですね。
あ、そうなんですか。
基本的に。
いや、ネックウォーマーしてるやん。
え、これは別のやつをしてるんですけどね。
ネックウォーマー首にして。
そうそうそう。その上からまた。
ね、またネックウォーマー頭にかぶって。
まあ、面白半分にやってるんですけどね。はい、
特にそんなに。で、腕に、
今日寒く
なアームカバーもして。
アームカバーっていうか、これ郵便局のね、はい、ポストマンなんとかいうみたいなやつですよね。はい、
で、真っ赤なベストと、
ええ、あ、そうですね。
真っ赤なロング T シャツ。
はいはい。
今日はあの、赤で攻めてますね。
今日はね、はい、まあ、あの、年取ってきましたんで、はい、派手に行きたいなと。
年取ってきましたね、確かにね。
はい、
まあ、師走っていうこともありますよね。
うん、まあ、
12月ですから。
そうですね。まあね、それもあるんですけど、まあね、はい、だんだんだんだん派手にいかなあかんなと思っております。
なるほど、まあね、年、はい、取ったからってこう沈むんじゃなくて、
あ、そうです、
はい、まあ、お日さんのようにこう今日のね、
はい、
今日も太陽すごいですよ。
あ、まあ、本当に、
ね、恵みの太陽でございまして、
と輝いております
よ、はい、室内気温 17.4 度。
ちょっと日が当たりますと右側の腕なんか暑いぐらいでね。
そうそう、
アームカバーも外せます
どんどん。で、逆の手がものすごく寒いんですよ ね、
これね、
僕らすぐ横がベランダで、うんうん、そこから今外を見ながら話してるんですけど、
そうですよ、
あの、はい、ベランダと反対側の体は寒いんですよ、
はい、そうですね、
これ困ったもんです。
半分半分という感じ で、
そうです、ね、
これをうまいこと混ぜればいいんですけどね、はい、まあ文句言ったらいろいろありますが、
そうですね、
まあ、今日も楽しい、行きましょう。
いや、今日おもろいよ、
はい、
今日はおもろいですよ、皆さん、はいはい、毎週言うてますけど、
ほんまやね、
はい、でまずはね、ふみおと鉄平の1週間の動きでございますけど、まあ、このあとね、僕がちょっと話させていただきます、うん、あの、名神高速道路、まあ、ふみおくんもね、助手席に乗って、
まあ、一緒にね、
はい、
あの、ドライブしましたね。
そうで、7年前も同じようにドライブして、
あ、同じように、
で2019年も同じようにしてっていうので、はい、まあ、結構ね、変わってました。
うん、そうで
した。いろいろと道路状況変わってまして、ま
あ、僕感覚的には確かに変わってるなと思ったんですけどね。あんまり詳しいその比較検討はしておりません。
あの、映像を見ながらね、比較するとね、本当によく分かって、
あ、なるほど、
面白い、まあ、この7年間の間に名神もいろいろ動いてるんやなと、
そうやね、
感覚的には本当分かるんですけど、まあ、詳しく調べてみましたんで、
はい、
まあ、そのですね、あの、車関連の話なんですけど、
うんうん、
もうこの時期、
あ、
皆さんそういう方もいらっしゃると思いますけど、
去年も言
う
てましたね、これは。は言うてましたね。
これ3年目ぐらいになると思うんですけど、まあ、これスタートしたのは、うんうん、あの、僕ら家族が冬にあの、うんうん、スキーに行くようになってからなんですよ ね、
あ、なるほどね、
この話今から言う話なんですけど、はいはい、やっぱり雪国行くと、
うん、
大阪みたいなこんなあの、うん、まあ、冬でも雪降らんような場所とはまた違ったね、
うんうん、
生活スタイルが待ってるんですけど、うんうん、車もそうで、
うん、
まあ、早い話がですね、うん、今ノーマルタイヤ、まあ、いわゆる夏タイヤっていうのを車に履いてるんですけど、
うんうん、
それをですね、うん、まあ、雪国仕様のスタッドレスタイヤへ交換するというのがまあちょうどこの時期で、
うん、
毎年ね、もうちょっと早いんですよ。本当は11月中頃ぐらいに僕いつもあの車屋さんに頼んでるんですけど、まあ、それなんでかっていうと、もう12月に入るとすごい同じようなことやりたい人でもう、ま、満席というか予約がいっぱいになるんですよね。
なるほど、なるほど、
はいはい、で今年はね、まあ、ちょっと暖冬っていうこともあって、
うんうん、
まあ、僕ももうちょっと遅めにやろうかな遅めにやろうかなっていうことで、
うん、
まあ、気付いたらもう12月の中頃になってたと、
あ、なるほど、
まあ、いうわけでございまして、
なるほど、なるほど、
先日ですね、
うん、
京都にある、これ京都、なぜ京都なのか、まあ、またあと言えたら言いますけど、
うん、
京都にございます、うんうん、某車屋さん、
あ、
まあ、大阪が発祥地のといえば、まあ、皆さん分かると思いますけど、車屋さんが、まあ、3店舗ぐらい京都市内にありましたんで、
うんうん、
まあ、その2店舗にちょっと電話をしてですね、
うんうんうん、
夏用タイヤからスタッドレスタイヤの履き替え、これ履き替えっていうらしいですね、業界では。そういうことですよね。まあ、人間でいうと靴下ですけど、
まあ、ようわかりますね、靴とか靴下ですね、
はい、そうです、はい、でこれをちょっと頼めるかと。で同じ系列の店なんですけど、
うん、
北山にある店と伏見にある店に電話したんですよ。
京都のね。
京都のね、
はいはい、
そしたらね、北山の方は、うん、これやっぱり、うん、あの、うん、いくらチェーン店つっても店舗によってこう扱いが違うらしくて、
面白いね、
予約を受け付けてないって言うんですよ。
おー、そうですか、
はい、
はい、
だから、うん、まあ、あの、履き替え希望する人は、まあ、そのまま直接店に来て、うん、
なるほど、
まあ、あの、待ってる人がいなかったらすぐできるし、待ってる人がいたら待ってもらうしっていうことで、状況を聞いたらね、やっぱりもう12月入ると、
うん、
もう朝開店前から並んでる車もあるぐらい、
うん、いやいや、
それぐらいですね、もうそういうお客さんが多いから、
需要が多い
と、まあ、おそらく待つことになるやろと言われて、
うん、あ、まあまあ、おそらくそうでしょうね、
そう、あ、分かりましたと、
うんうん、
で今度は伏見店に電話すると、
うんうんうん、
伏見店の方はやっぱりね、うん、北山よりもちょっと規模が大きくて、
う
ん、予約枠があるんですよ。
あ、そう、
じゃあ予約
し枠がね、
枠があるんだ。あれやっぱり店の規模とか従業員の多さとかで、まあ、予約できるかできないか決まるみたいで、まあ、伏見店の方は比較的大きな店やったんで予約枠があるんですが、もうほぼ満席やと。
予約も詰まってると、
はい、でちょっと待ってくださいということで調べてもらいましたら、なんとね1日だけ、1日だけというか1日のとある時間だけ、
あもう1回分ぐらいの、
はい、そのスタッドレスタイヤの履き替えのキャンセルが出たということで、
まあ、飛行機の切符と一緒やね、キャンセルが出るんですよね、はい、これはい。
でまあ具体的に言うと12月14日っていう時期やったんですよね。じゃあ他はどうやと、その14日以外他はないかと、
なるほど、
要するに、まあ、あのキャンセルじゃなくても、普通の正規の予約、
なるほど、
他はないかって言ったら
空いてるとこないかと、
まあ、だいぶ先になるって言うたんで、うんうんうん、まあ僕はええとこ12月の、まあ15から21の間かなぐらい思っとったらですね、なんと25日と、
もうクリスマスやね、
そうクリスマス、12月25日までもう満席やと、予約は、って言われたんで、あそれやったらまあまあ早い、まあ大阪でももしかしたらね、ちょっと路面凍結とかあるかもしれないんで、それやったらまあ14日にしてくれと言ったんですけど、時間なんですよ問題は。営業時間内なんで、まあ何時からですかって言ったら夜の7時。だからそれぐらいしか空いてないんですよ。だからこの時期ですね、
すごいな、
これからスタッドレスタイヤとかに履き替える車とかね、まあ、バイクとかいろいろあると思うんですけど、履き替える人はですね、特に自分でできない人は、早めに連絡してください。もう遅いかもしれないんですけど、今それぐらいですね、まあ、特に京都の場合は、まあ、京都でこれですから、もっと雪国行くと多分もう本当に予約取れない状況だと思いますんで、
なるほど、
はい、まあまあチェーン店じゃなくてね、その個人でやってる営業してるお店とかに頼むのもいいかもしれないですし、
毎年頼んでる人はね、
そうそうそう、
まあ、そこは開けててくれる可能性もある
し、ね、そうですね、もしくは自分の車のメーカーがやってる直営店とかちょっと割高になるかもしれないんですけど、そういうところで頼むのもありかなと、まあ、そういうことを思ったんですけど、まさにこの12月の、まあ、師走の風物詩ですよね、タイヤの履き替えっていうのは。
だから正月とかクリスマスの時にちょっと北国遊びに行きたいとか、
そうそうそう、
まあ、そういうことを考えてはる人は、これがないとどうしようもないし、
そうですね、あとね冬用タイヤの方が、その別に雪とか凍結とかなくても、やっぱり低温での使用を考えてるから、
なるほど、
夏用タイヤを1年履くよりかは、僕らみたいな大阪みたいな雪の降りにくい場所でも、まあ冬用タイヤの方がいいって言ってる人もいますよ ね、そっちの方が、ローテーションできるんで、まあ、
経済的にもいいんかも、
そういうことですね、まあ、最初初期投資はかかるんですけど、まあ、タイヤを長持ちさせようとか車のことを思ったら、もしかしたら冬は冬用タイヤにした方がいいかもしれないです ね、
これはまあ統計的なことで言うてるわけなし、
ね、そうそう、僕の本当に主観的な話なんですけ ど、まあ、そういうこともやってきました。
なるほど、分かりました、
はい、どうですか藤本君は。
ああ、僕の方、
ふみおくんはどうですか。
ほんまやね、僕の方はですね、まあこの頃結構大阪市内を歩こうとしてるし、また歩く取材もあったりしまして、結構市内うろうろしてるんですけども、
はい、
まあ面白かったのは、梅田御堂筋線、御堂筋線っていうの今はもう何ていうんですかね、地下鉄と言わになりましたね、
なんかメトロとか言いますよね、
メトロと言う
と、ちょっとあんま僕はしっくりこないですけどね
何かこう東京っぽい感じ
がしますね。そう、気持ち悪いですよね、
はい、まあまあ、
まあそれは置いといて、
まあこれはもう置いときましょう、
顔認証
の、ね、そこの梅田、顔認証はなしに、梅田駅のところのホームにね、
はい、
もう皆さんご存知の方あると思いますけど、まあ、日本で最大というか、
世界かな、
世界かね、まあ、ギネスブックでの認定証を貼ってましたから、世界かもしれませんが、はい、天井というのか、天井とその横の壁の間っていうんですか、
はい、
その間に巨大な、この、まあ、言うてみたらテレビ画面っていうんですか、
あ、
これができてましてですね、
梅田駅、
うん、で梅田駅も、僕の感じとしましては、はい、我々、まあ、千里中央が一番、今のところは、まあ、御堂筋線の終点と言われてるんですけども、
そうですね、はい、
それから乗っていってですね、梅田降りるホームですね、
うんうん、
のそこのとこ、いや、あれあれあれ違う
た、どっちにあったんかっていうこと
やな、どっちにあったかってことはね、
要するに上り下りのホームが分かれてるから、うん
ね、上りでですね、
島式ホームなんで、
ね、そういうことですね、これもメトロの場合は上り下りするのが難しいやね、
難しいですね、
どちらが東京方面なんかも分かりにくいし ね、まあ、要は、
はい、
私が梅田からですね、
はい、
千里中央へ帰ってくるときに、
はい、
まあ、使ったホームです。
あ、そっちの方にあるんですか。
こっちなんです、
あ、
こっちなんですよね、
なるほど、なるほど、
なぜこんなこのホームが明るくなったんかやな思 思いましたら、
はい、
もう巨大なね、まあ、あのいわゆるなんちゅう画面がね、い
や僕も気になってたんですよ。
あ、そうですか。
で前一回、
う
んうん、そのディスプレイができたっていうニュースがあったんで、梅田駅利用する機会があったから見たら、
うんうんうん、
どこにもなかったんですよ。
あれ
もしかしたらホーム違うかったかもしれない。
めちゃくちゃかもからね。僕もあの、まあ、そういう人もいるかと思って、全くそれ何枚かスナップ撮ってますけどもね。
いいですね。
まあ、あの行きと帰ると両方撮ったんですが、それ行きの方であまりゆっくりは撮れてないやつですけども、あ、まあ、その人の大きさと比較してもらいますとですね、
めちゃくちゃでかいぞ。なんか
電車の車両の2両分が天井にへばりついたような、
はい、
なんかそういうディスプレイ中広告版になっとって、
これはすごいな、
うん、まあ、これちょっとしたニュースやなと思って ね、またインスタに上げなあかんなと思って撮って
たんですが、この写真あれやな、ほんま皆さん見たがってると思うよ。
今まあね、まあ、見てる人はたくさん見てるでしょうけども、
そうそう、ニュースになってます
からね。まだまだね、やっぱ行ったこともない人もあるし、まあ、私は撮ってきたという意味もあるかもわからないし、
そうそうですね、
素人が撮ったらこんなの映るんやな。
これがそのギネスの認定書ですか。
認定書も
ちょっとサーティフィケイトって書いてますわ。
そうなんですよね。あの、まあ、これ一つの最近の、まあ、あの梅田あたりのニュース。まあ、梅田は今非常にビルがたくさんでっかけたりしてね、
いや新駅もね、今ね、北梅田駅仮称も作ってますし、
何か東京っぽくなってきてる感じがしますよね。
そうですね、ちょっと僕らとしてはね、何か梅田の良さが消えていってる感じはして、
やっぱり難波の方が大阪っぽいなというか、
うん、
天王寺がいいなとか
ね、
まあ、そういうことを思って、まあまあ、しかしいろんなことがあってそれそうなるんでしょうけども、
梅田メトロビジョンっていうらしいですよ。
あ、そんな名前がついてましたか、はい、写真だけ撮っといてよう飲んでなかったんですが、
LED モニター、
あ、 LED モニターって言うんですよ、はい、テレビ画面言うたらいかんわけや ね、サンスターさんのね、
あ、
大々的な、僕の行った時は流れてましたね。
これ面白いんがね、フルオ君の写真見たら、あの柱の方にもともと液晶画面の、そのデジタルサイネージとか広告があったじゃないですか。
よう気づきましたね、
はい、うん、あれと、うん、この LED の巨大ディスプレイが連動してるんです
よ、うんうん、みたいんですよね。僕もそう思って、まあね、もう瞬間的にパッと歩きながら撮った写真なんですけども、これはやっぱりこれ一緒に撮っといた方がいいかいなと思っても撮ったんですけども、
強腰 GUM、
はいはい、
サンスター、
そうそうそう、いろいろとありますね、あの歯間ブラシやとかね、さまざまサンスターの商品が、
後輩からタメ口でいじられるとか、なんか強個人チェンジとか、なんかわけわからんですけどね、
よく ゆっくりね、はい、見る人があるんかいなという、まあまあ、あのパッと見ておもろいなと思うような広告やと思うんですけど、
ただこれあれやな、めちゃくちゃ電気使うな、
まあでしょうね、
夏とかこれ大変ちゃうか、う
ん
う
ん、まあ、LED やからね、
あ、
まあ、
そうかそうか、
LED って本当に電気食わんよ。
あ、そう、
もうね、あのいわゆる懐中電灯いうんか、
はい、
あのまあ、手持ってるやつがあれやんか、
あるな、
あれとか、僕ここにね、まあ、老眼鏡持ってるんやけども、
ああ、虫眼鏡的なやつ、
ね、虫眼鏡で、これはね健康っていう会社のおもろい老眼鏡
で、
この根元のところを押すとね、
はい、
こうほら、
あ、ライトがつくんですね。
ライトこれ、はい、単4がね2本か入っとんねんね、
はい、はい、
もうこれ3日も4日もつけといても全然減らへん。
あ、単4ってあの細い電池で
しょ。一番細い電池、あ、1個やったかな、なんか
乾電池がね、
そうそうそう、まあ、だから、まあ、昔と違って、
はい、
まあ、ノーベル賞になるぐらいですから、あの LED の力というのかね、
うん、
僕はこの、照明付きの老眼鏡でよう感じてるんですけどね、まあ、それはさらにこんな大きなもんやから大変やと思うけども、うん、
ただね、文雄君、そのね、うん、あの LED はその消費電力が、まあ、普通の、ええ、電気、電球とかより少ないって言いますけど、あの意外とね熱は持つんですよ、
うん、あ、そうかな、それもう、まあ、
結構暑いですよ、
白熱よりはマシでしょ、
マシですけど、うんうん、決して熱を持たないわけじゃないんで、
それ
は
ない、
だからこの巨大な梅田ビジョン、うん、今冬やからいいけど、これ夏になったらやっぱりめちゃくちゃ暑なるんで、
ね、まあ、これだけでもクーラーというかね、
エアコンがこれだけで、これ専用のやつがね、うん、何台もいるぐらい、うん、まあ、梅田駅でかいですから、
うんうんうん、
なんかちょっとこのいわゆる省エネとかね、
まあ、環境問題から言うとね、
環境的にはこれ良くないですよ、
ですよね、
まあまあ、それと経済っていうのはちょっと相反する部分があるのはまあよくわかるんで、
まあ、それとやっぱりドキドキっていうのは必要やからね、都市っていうのはね、
特に梅田はね、
うん、まあいろいろあって、
はい、ありがとうございます、
まあ、まあこういうことが一つあったということと、
はい、
それと、まあ、あの梅田といえば一つの話題が今週のですね、
はい、
土曜日の12月14日
お
土曜日でお手間かいな、
あってま、
はい、
ってますよ、
これにですね、まあ、我々そんなに買い物してないんですけども、いろいろ面白い商品があるからよく行ってる大和アウトドアの専門店のロジというのがですね、
はい、
グラあの変 何て言うんですか、これ店が変わって、
はい、
大々的なオープンをするというね。
移転するってこと
ですか。移転ということでしょうね。これすごく面白いことがいろいろ書いてました。はがき来ております。
12月14日。
まだどこかというところわからないんですけど、分かってるのは2号、いわゆる駅前のあれ2号ビルっていうんですかね、
大阪駅前ビル
の
ね、
うんうん、あれの1階へ行くことは分かってるんですけどね、はい、もう一つよく行ってないから分かりませんけども、
はい、
以前に比べて売り場面積が、まあ、あのものすごく大きくなった、約200坪とか言ってますね。
はい、
あるいは他の有名なメーカーの品物がいっぱいあるということとか、まあこれぜひとも僕は14日と15日に一遍行かなあかんな思ってますのはですね、
はい、
会員証の持ってる人はレジで 15% 割引して
る。おー、いいですね。
これ結構大きいですよね。
大きいですね。
あと12月の16日から1月31日までは 10% の割引やとかね。あ、まあ、特に今欲しいものはないんですけども、まあ、
アウトドアの、
そう、あこまあ有名な商品がいっぱいあって、ただちょっと有名なだけに値段が高かったものですから、
また長持ちしますけどね。
そういうこと、それ
はもう、まあ、どっちを取るか
ですね。そういうことです。そうです、やっぱりね、ええもんはええもんですけども、まあ、いっぺん訪ねてみたいなと思って、
ね、
思っております。
わかりました、
はい。その他、まあ、行きつけのカメラ屋さんの大林さんがですね、
はい、
今あのセールをやってはると。あ、
大総力祭、
ね、そうですね。今週、まあ、土曜日に僕 FM セールの放送があるんですけども、
うん、
それが終わったら、まあ、いつもはず割とあの今まであのいわゆる一へ行っとったんですよね、はい、新大阪の、
はい、チャリティフリーマーケ
ット、あれが、まあ、あんまり行けてないことも含めてですね、
はい、
時間があったらチャリティーマーケットと、
うん、
このロッジのグランドオープンとですね、
はい、
そして大林のセールと、まあ、それぐらいいっぺん回ってきてもいいかいなと思って、
それちょっと楽しみですね。
もっぺん帰りにそのグランドビジョンもですね、いっぱいどんな放送、どんなもんやってるか、
梅田メトロビジョン、
ちょろっと走っただけですので、
はい、
まあ、5、6分でも立ち止まってね、
終わりました、
鑑賞してこう帰
り
な、ま
あ、もしあれやったら文雄君写真いっぱい撮ってきて、
まあそうやね、
あの YouTube でスライドショーの、
ほんまやね、
動画作っても、今実は僕ね、ま
あ、うん、
これも14日ですけど、うんうん、12月14日の朝の9時頃に、
うんうん、
あの予約投稿してるんですけど、おうおうおう、バンチャンネル YouTube のね、それで前文雄君が11月のね6日の水曜日に大阪の中之島と船場を歩いた時に撮った写真があったんですよ。
北船場ね。
そうそうそう。はいはい、で、あれも置いとくももったいないからということで、あの、昨晩ちょっと急いで、
悪いな、
あの、スライドショーの動画作ったんで、
ありがとう、
それをね、12月14日土曜日の、
そう、
まあ、朝の9時から YouTube のバンチャンネルで見れますんで、
だから、ああい
う、そうそう、ああいうこともやっていこうかなと思ってるんで、もしあれやったら、梅田メトロビジョンも撮っていてください。
そうやね。
で、あのロッジも撮っていてください。
なるほど。ビデオでええか、ビデオはいらんか。
いや、あの、写真でいいです。
確かめて
な。写真の方が楽なんで。
あ、それはもう絶対楽ですね。はい、うん、あの、せっかくやから、あの、ロッジの方もね、うん、お世話になってるっていうのは、情報もいつももらってますので。
楽しみながら撮ってほしいな
と思います。そうですね。
そんなにあの動画にするからって言って、
そうそうそう、
キーハランでいいね。もう適当に撮ってください。
もちろん、もちろん、そうですね。はい、まあ、そんなこともまた始めてみてもいいかわかりませんが、
はい、
まあ。
というわけで、大阪から世界へ、
ちょっと僕は梅田情報をね、お伝えいたしました。
1週間の上、この辺り終了いたしまして、
はい。